2022年11月18日です。アメリカ金利上げてきまして、実体経済どうなってるかね、という感じになって、ちょっと調整系かなともありますけれども、金利下がってきているというね、ことなんで、あとは、あれですね、利上げがどうなるかってね、コメントいっぱい出てますけれども、とりあえず2年ものは上がり傾向で、先は下がる傾向という感じになってますね。じゃあ、買われるかといったら、ニューヨークダウ系はさほどね、買われてこないと。逆に東京はインフラ低下してますんで、動き、はっきりしないと。向こうもこちらもですね、上に抜けるのか抜けないかってね、微妙なところですんで、はっきり言って正直言ってわからないですね。という局面になっているというところです。簡単に言ったら出来高11億でね、なっていますんで、今、基準は27,880円というね、部分が基準ですけれども、正直言って出来高もね、だんだんちょっと減ってきてますんで、みんな、この辺どうすんのという感じで見てるというとこじゃないかなと思いますね。で、今申し上げた通りね、インペラ15まで低下しております。ちょっと動き、相当鈍くなっているというね、感じだったりするのかなというところですね。インフラ低下動かないってなってくるとね、結局だからみんな分かんないくなってきてるって話なんでね、そこでコメントしようと思っても、コメントしようがないという感じなんですが、日経平均週足ベースですね、一目の上限線は頑張ってるんですけど、まだね、8月の高値の手前にあったりしますんで、すっきりぽっきり抜けるか抜けないかがはっきりしないと。月足なんかもね、一応買いは買いなんですけどね、一応大きな、上値抵抗線というかね、昨年9月ですか、来ているものの、ところまで超えてませんのでね、こちらも上に抜けるか抜けないかと。要するに自社株買い等によってね、分母と分子の関係のね、分母が減ってますんで、それに伴って、一株利益かさ上げされているというね、ところで、一株利益上がってるといえば上がってるしね、業績も良かったりするんでしょうけどね、そういう部分があったりしているのと、あとは、なんて言ったら分かりませんけどね、アメリカも、金利上げた影響がね、だんだん出てるでしょうしね、もっと言ったらリストラかかってますから、向こうもね、それって何という感じになってるかもしれないと、さらに暗号資産系がね、いろいろと傷んでたりしますんで、暗号資産ですね、ちゃんと税金面しっかりと押さえておかないとね、動かすことによってね、税金発生してしまって、自分はそう思ってなかったと思ってもね、当局がね、後からやってきますんでね。別にそれは、当たり前なんですけど、ちゃんとね、それやってないと、まだ先のね、お話になりますけど、いろいろとね、そういうのが出てくるかなというところも、今後考えられると、いうところですね。すみません、で話戻して、日経平均もね、週足ベースですけどね、抜くんだか抜かないんだかよく分かんないと、飛びも同様ですね、こちらも、その前のね、潮の高値抜いてないと、でも直近の週足は買いのままなんですよね、データはね。一応基準に伴って、よってね、判断してるだけなんで、まずはその潮の高値抜いたんですけど、週足の下限線と、あたりですね、インフラ低下していると、あとは、評価損がね、1週遅れで、マイナス 10.10 と、若干改善しましたね。されどね、やっぱりマイナスはマイナスですからね、そんなに良くもなく悪くもなくみたいな。ニューヨークダウ、一応週足の、雲のあたり、終わりにベース抜かなかないか、まだ暫定値ですんで分からないと。そして、8月の主要な高値抜くか抜かないかが問われてくると。抜けば話簡単なんですけどね、この辺どうするかがちょっと、はっきり言って足の出方がまだ分からないんでと。要するに雲とかね、ちょっとどうすんのと、いう感じになってますね。ナスダックに至ってはね、転換線超えたんですけど、主要式順線まで行ってないという。ね、自立反発、リバウンド、軽い目の、ね、状態と。いうぐらいのニュアンスですね。とりあえずは、いろいろね、インフレとね、実体経済はちょっと、反対の動きみたいになってるしね、インフレ懸念が遠のいてくると、今度実体どうなのとかね、見えてくるでしょうしね、なかなか難しいといえば難しいですね。ドル円に至ってはね、とりあえず140円近辺の、週足のね、基準線あたり、をね、うろついてると。 ターゲットもね、いろいろと 5% から 7% とかね、幅があるそうなんで、だから2年ものの、利回り上がってる。それとね、5年、10年、30年は下がってるというね、感じになってたりするかなというところですね。あと、報道されてる通りですけどね、やっぱり直近のこのね、約10円ぐらいの下落、ドル円の話ですけど、に伴ってね、やっぱり損益発生していたりね、直近みんなガーッといったところですからね、ふに捕まっちまったってね、いう感じなんで、当局はね、それなりに効果あったという、ね、発言をしてますけれど、そこだけ見ればそうかもしれませんけどね、それに伴ってね、いろいろとっていうね、直近の企業決算、なんか円安によってね、良かったという話があったというふうに考えればね、10円ぐらいマイナスになってますんでね、それが、プラスとマイナス要因が両方あるという感じですね。直近ね、やっぱり金利上がる方向なんでしょうけどね、とりあえず、ドル円の方もね、ちょうど、基準線挟んでどうするかが分からなくなっていると。あと各通貨ペアね、大変ベースはいろいろと動いてますんで、それはそれというところですね。あと、金はね、代償は横ばってますね。ニューヨークは1765ぐらいですから。で、原油はちょっと緩んでますね。景気が悪いのかね、どうなのかですけど、今、バレル 81.92 というぐらいですね。これ、下がってくるとまたね、減産という話 になってくるしね。あちらが立てばこちらが立たずというね、感じになっているという感じですね。ということで、ちょっとね、相場君の方はなかなかね、判断が難しいといえば難しいのかなと。あと、同じ話ばっかりしてるんですけどね、やっぱりインフレね、消費者物価とかね、いろんなそういう主要的なもので考えるとね、3%、2% ってまあね、そんな感じなんですけど、実際物が上がってるのはね、10%、50% とかね、いろいろ上がってたりするんで、結局、これから先ですね、やっぱり、インフレよりもパフォーマンス上げていかないとね、実質マイナスだってことですね。いろいろと議論されているネットに書かれてますけどね、年金も全部じゃないですけどね、900万40年、ね、かけて払って1100万もらうと、ね、というのがいいか悪いかってね、インフレ考えたらほとんどマイナスですけどね、でももっとね、先まで払ってくださいとかね、積み立てNISAもね、非課税だけどね、もっとね、無期限でやってくださいねと。ふうに買ってくださいねと、売ったらみんなうまくいかないんですよという感じだったりするわけだしね、なかなか、ね、やっぱりこのインフレっていうのはね、厄介なんでね、しっかり船を、ちゃんとね、思考に入れていくと、ね、いうところがやっぱり重要じゃないかなと思いますね。で、直近の動きよくわかんないんですけどね、とにかく世の中早くなってきまして、動くときね、本当に、数分間でガンと動いてってなってしまいますんでね、特に寝てる最中動かれたりとかね、いろいろあったりしますんで、良くなったらといったらね、ほとんどもう手遅れになりますからね、みんな後手後手引くという、という時代になってますんでね、それを踏まえて、答えないんですけどね、どうするかということをちゃんと考えなきゃいけないと。大体考えることはね、すぐ買えないからね、逆張りで買っといて、白馬の王子様が、助けに来てくれてというね、みんな考えるんですけどね、問題は、助けに来てくれなかったらどうなるかと、という部分でね、いろんな破綻とか出てますよね。その辺ね、やっぱり破綻しないようにっていうね、ことを考えながらやるというのが当たり前だと思いますけど、各自ね、どう考えますかという。ところですね。どうしても結果的にね、こうなった、ああなったというふうに見てますけれど、ネット見ればね、あの時あれを買っておけばどうなったとかね、いっぱい出ますけど、私もね、はるか何十年前にね、そういう資料を作った経験がありますけどね、それはそれでね、そうかもしれないし、じゃあそこでね、その銘柄買えるかと、ね、お前買ってんのかと言われてしまったらね、何も言えなくなっちゃいますね。という部分でね、いっぱい取るかね、そこそこ取るかね、そこそこって確からしくそこそこ取るかっていう意味ですけどね、それにちゃんとね、考え方をしっかりね、持つか持たないかっていう部分じゃないかなと、どうしてもね、何十倍、何百倍と、というふうにね、引かれてしまう部分があるかもしれませんけどね、なかなかそうはいかないねってね、ところですけどね、後から見たら何でも言えるというね、ところですね。コメント以上です。